あかつき5プラスプレゼンツダブルジューのシックスマンズハーフタイム。はい、ということでこの番組なんですけれども、あかつき5バスケットボール日本代表の話を中心にですね、あかつき5、そしてゲストがバスケットボールでつながり、バスケットボールを盛り上げて、バスケットボールで日本を元気にすることをね、目的目標として、我々集まっております、はい、オリジナルポッドキャストでございます。
そうですね。で、はい、このタイトルにもありますけど、はいはいはい、まあ、肝となるのがシックスマンズですよ。お、まあ、シックスマンというのは、はいはい、まあ、ほぼほぼバスケットでいうスターティングファイブみたいなもんですよね。
そうですね、
本当にすぐ、はいはい、もう5人になんかあったらすぐ出れるぐらいの感じの立ち位置なんですけど、うん、はいはい、選手目線で言うとそれなんですけど、はい、やはり、うん、なんか野球で言ったら12人目の選手とか、はい、あ、サッカーで12人目の選手、はいはい、野球で言ったら10人目とか、うん、やっぱシックスマンってサポーター的なね、はいはいはい、位置もちょっとね含めたタイトルになってます、はい、ということで、まあ、我々もシックスマンの精神
で
この番組を、ね、盛り上げていけたらということでやっておりますが、
はい、
番組 MC 務めさせていただきます副島淳です。よろしくお願いします。そして
はい、私新岡淳も MC として務めさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。ということで記念すべき第1回始まりました。
始まりました。
新岡君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただやっぱね、
そうなんですよ、
これ下の名前でお互い呼び合うとね、
そうなんですよ、ややこしいんですよ、
ややこしい
んですよ、ややこしい、もう誰も
分からない、ダブル淳ですから。
そうなんですよ、
淳君はとか言っても俺も淳だし、
はい、そうなんですよね、だ淳さんは淳君はぐらいで三と組んで聞き分けるみたいな、はい、ラジオじゃないポッドキャストですね。
そう、
ポッドキャストのリスナーとしては非常にややこしい、
分かりづらくなるし、はい、まあ、新岡君とは、ね、何回か
そうですね
バスケ関連のことで、ね、はい、一緒にはなってるんですが、はい、ちょっとお互いにね今後ニックネームも決めていきながら、は
い、あ、決めていきたい
でしょ、もう、はい、下の名前で呼び合った方がなんか壁もないかなと思うんだけど、はい、そうなんですよね、やっぱまだ初回ということで、はい、まあ、緊張もしてますし、緊張してる、は
い、いや、そんなにしてないですよ、
ね、なんかでも見てる人からすると、はい、あ、副島さん、新岡君みたいな感じ で、
ね、
MC 壁あんじゃねとか思われるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、これだから結構ね、見てる方もね、お便りとかも募集してるので、
そうなんですよ、どしどし、
ね、ニックネームも待ってます、ね、よろしくお願いします ね、
それいいですね、はい、
本当に、
それはもう、
まあ、順はちょっと一回忘れてもらってそれを忘れてもらって、なんかお互いのね、はい、ニックネームとかも、
そうですね、まあ髪めちゃめちゃある方とない方なんでね、
そこはちょっとね、2人で分かりやすい、アフロのジュン、
はい、
スキンのジュン、
ジュン
も含めてもらって
欲しい、
なんかニックネーム、
はい、
待ってます、よろしくお願いします、
募集します、はい、
そうでございます、
よろしくお願いします、
お願いします。
まあ、ということでね、はい、ダブルジュンでお送りさせていただくんですけども、うん、はい、まああれですね、あの今年、まあやっぱりこうコロナ禍があってね、うん、やっぱりこういろんなイベントだとか、うん、まあ、B リーグもね、うん、あのお客さんちょっとあの減らしたりしながら頑張ってますけども、まあさまざまなね、このバスケット界、あとはまあ他の業界もね、たくさんやっぱ我々 MC だとか、まあ、例えば番組だとか、いろんな部分でまあこうやってね、ここ
アクリル板とかもね、
こういうのとかもね、どんどんどんどんこう、まあ、新しい仕様に、ね、うん、なってきてはいるんですけども、うん、まあ、そんな中ね、このご時世ですが、はい、スポーツを上げて、そして我々バスケットを上げてですね、世の中元気にしていこうぜということ で、ね、はい、
だって B リーグだって、うん、やっぱりその途中でね、シーズンも全部中止にしたりとかもあったし、はい、まあ、本当にスポーツ界ですよね、
うん、
まあ、今言ったようにメディア界もそうですけど、うん、もう全、はい、もう国民というか世界的にね、うん、もう本当に猛威を振るってる新型コロナウイルスですが、うん、
はい、
やはりね、徐々に僕もね、この前久々にちょっと B リーグを見に行きまして、
うん、現場に行かれたんです
か？現場にちょっと行かせてもらいまして、やっぱり徐々に徐々にお客さん増えてますし、はいはい、やっぱりちょっとまだ感染もね、大声はやめてくださいとか、うん、マスクしながらとかで、本来やるべき形ではないんですけど、はいはいはい、まあ、徐々に徐々に、まあ、現場で見ることもできるようになってきましたので、う
ん、はい、
まあ、こういうご時世というか、こういうご時世だからこそね、
うんうん、
横のつながりというか、
そうですね、
つながっていきましょうということで、まあ、僕らはね、はい、バスケットという形でこういう番組を立ち上げて、
はい、
まあ、皆さんと共にちょっとね、作り上げていきたい、そしてまあ日本代表をね、
はい、
中心に、まあ、ちょっと番組的には話を進めていきたいかなと思っております、はい、まあ、盛り上がっていけたらいいですね。
いや、本当にそうですね、うん、まあ、この番組がそのきっかけになれたらね、
そうなんでございます、
いいなと思って、その座を僕らダブル順で取りに行くぞと、
もう行きますよこれ今ポッドキャストですけど、
はい、
目指せゴールデンですから、
行きたい、上
げていきましょうね、
はいはい、みんなで行きましょう、みんなで
みんなで、
はい、
チーム一丸となって上げていきましょう、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、ちなみにこの後ね、
はい、
嬉しい嬉しい、はい、まあゲストという名の、はい、我々でいうシックスマンとね お呼びさせていただきましょうかね。
よろしくお願いします、
は
い、
シックスマンも来てくれますんで。
いやー、やっぱりそれは大事ですね、
はい、
ちょっとまあバスケを知ってる方とかバスケじゃない方とかでもいろんな方今後来られるとは思うんですけど、
はいはいはい、
いろんな目線でね、
そうです
ね、やっぱ見てほしいという、はい、で僕らもちょっとやっぱ先輩というか切り込んでいきたいところあるじゃないですか。
ありますよ、
まあ、バスケが今後どうやったら盛り上がっていけばいいですかねっていうこともやっぱり聞いていきたいので、どんどんねシックスマンは呼んでいきたいですね。
はい、
うん、お願いします。
お願いします、
はい、バスケをみんなで盛り上げていきましょう、はい、日本のバスケ界、
はい、やっていきましょう、
はい。まあでも正直ここまでね、はい、まあいろいろと喋ってますが、はい、まあ、僕らのことを
あ、いいんですか、
知らないという方も
いるか、いる、いる、いっぱいいます、
いっぱいいますよ。
めちゃめちゃ知られてないですから。い
や、僕なんてもうね結構バスケ界からしたら、はい、最近ちょっとね、はい、あれあいつなんだみたいな感じで、はい、でもやっぱテレビもお仕事させてもらってるんですけど、はい、バスケやってたっていうの知らない方もまだまだたくさんいるんですよ、
はいはい、
身長がでかいからバスケやってたのかなぐらいな感じの方も
雰囲気はあるよ な、みたいな。
そうなんです、そうなんです、はいはいはい、だからまずはですけど、はい、ちょっと僕らのことを、うん、まあ、皆さんにも分かってもらう意味 で、ね、
はい、
いいですか僕から。
いや、副島さんからお願いします。
言ってもいいですか、
はい
は
い。
まあ、僕はですね今年で36になりまして、はいはい、でバスケットを始めたのが中学校からなんですよね。だからミニバスはやってなかったんですよ。
そうなんですね、
はい、一切やってなくて中学校から本当に、まあ、ありきたりと言っちゃあれなんですけど、は
い、
スラムダンクを読んで、まあ、これはもう、もう本当にバイブルですからね、
はい、
本当にバスケ界にものすごいめちゃめちゃ貢献してる漫画なんですけど、はい、うん、まあ、スラムダンクを読んで、はい、ちょっと中学校からバスケット始めてみようということでバスケを始めて、うんうんうん、中学高校大学と10年間やりました、
はい
はい、で高校の時ですねやっぱりその市立柏高校って、はい、千葉県の市立柏高校ってところでやっていて、まあ、同級生に、うん、今ね3円ネオフェニックスのバリバリ一線級で活躍している、うんうん、まあ、太田敦也選手と同級生でずっと一緒にやってて、
はいはい、
まあ、全国大会出たりとか
見に行きましたもん僕。
あ、マジで。
いや、そうですよ、僕中学生当時、はい、あの能代カップを 見に行って市立柏高校見てました。
あ、能代、はい、カップ出た、
出てましたよね、
出てた出てた
出てましたよね、
うん、ただねもうボロボロすぎて監督にめちゃくちゃ怒られた記憶しかなくてもう能代のやっぱあの空気にも飲まれていった、はい、まあ、だから10年間ね結構がっつりとしっかりとやっていて、ね、本当に同級生でもね、はい、今でも有名な選手いますし、うん、関わりある選手もいますし、はい、あとね本当にびっくりしたのが、うん、これ今年、うん、まさに2020年に発覚したことなんですけど、
はい、
まあ、ある番組で、はいはいはい、自分の父親を探すっていう企画があって、はいはい、僕父親もう生まれた時から会ったことなかったんで、はいはい、父親探すっていう番組企画で、はい、まあ、お父さんをたどっていったら、うん、まさかのもう往年のもうスーパースターですよ日本バスケ界の、はい、高橋マイケル選手と兄弟だったっていうのが発覚したのよまあ、異母兄弟にはなるんだけど、はい、ね、父親が一緒だったっていうのがまさに今年発覚して、ね、
はい、
なんだろうね、もう超鳥肌立ったよ。
それは鳥肌ですよ。いやいや、その当時で言ったら、うん、僕の世代からしても高橋マイケルなんて言ったら
マジすごい選手だよね。
めちゃめちゃやばかったですからね。
元祖マジ八村塁くんぐらいな感じの、
はい、いや、ね、
ダブルルーツを持った選手で、はいはい、もうすっごいびっくりしたんですけど、まあ、そんなバスケのつながりもあったということですよ、
はいはい、いや、もうちゃんとルーツもありながら、はい、そしてファイナライズする情報が日本のスーパースターだったっていうね、関わりがあったっていうのは本当
にね、めちゃめちゃバスケと関わっております。そんな副島淳です、よろしくお願いします、
はい
はい、じゃあ新岡君、
じゃあバトンタッチいただいて、はい、はい、僕はですね、まあ、小学校3年生からバスケ
ット、ミニバスから、
そうなんです、そうなんです、ミニバスをさせていただいて、まあ、中学校を経て、まあ、青森出身で青森で中学校まで過ごしたんですけど、で、まあ、高校から、うん、はい、能代工業にも、まあ、まあ憧れていきましたよやっぱり、まあ、スラムダンクに憧れたように、うん、僕もやっぱりあの田臥勇太選手を見て、だからもう当時で言うとジェイソン・ウィリアムス NBA 選手だった、はいはいはいはい、ジェイソン・ウィリアムスの ビデオを見てから練習に行くか、田臥勇太の
すげえ
ビデオを見て練習に行くかっていうのがモチベーションだったんですよ。
すごいね。
そうなんですよ。でもどっちも共通してたのがなんか華麗な能力パスとか、やっぱそれにね、やっぱこうなりたいなと思って、やっぱりこうバスケット
を。でも言うたら田臥さんと同じ高校の門をくぐったわけですからね。
いやいやいや、公立なんでね、行くのは誰でも行けますから。
いやいやいやいや、はい、すごいよ、はい、本当にすごい、
うん、そう、もうそれでまあ憧れて能代工業に行って、うん、でまあ、高校3年生の時には日本一を経験させていただいて、うん、まあ、高校2年生からね、あのマネージャーというポジションでやらせていただいてたんですけども、うん、まあ、その空気をしっかりとこう味わってですね、で、まあ、大学、拓殖大学に進んで、うん、はい、まあ、当時は2部の最下位だったんですけど、うん、まあ、ちょっとやっぱ日本一の経験もあるんで、うん、チーム改革したいなってとこからすぐ翌年に、まあ、一部にそこから昇格をして、で今あの川崎ブレイブサンダースの長谷川匠が、あの高校大学と7年間僕同級生で、あのコンビでやらせていただいて、でまあ拓殖大学でも長谷川匠と一緒に、でまあその後長谷川匠は東芝ブレイブサンダースに行って、僕はアルバルク東京でマネージャーをさせていただいて5シーズンマネージャーさせていただいて、で卒業をして B リーグ1年目まで、
あの在籍、Bリーグ元年の時はまだマネージャー、
そうです、まだいました。で1年ね、あの記念すべきオープニングゲームを、はい、
じゃあ琉球対東京の時にいた、
はい、ベンチにいましたよ
俺あれね、はい、僕 の, あのマネージャー、事務所のマネージャーさんもバスケ好きで、はい、その家でユニフォーム着て見てた、
はい、ユニフォーム、ちょ
元年
どっちのユニフォーム着たんですか。
ね、どっちのユニフォーム持ってなかったから、うん、なんかね、適当なしかないんだけどいろんなスポーツメーカーで買ったバスケのユニフォームをヘアバン巻いて見てたの、
はい、あ、じゃあ OK です。
それぐらい嬉しかったの。
いや、あれは本当に記念すべき ね、うん、
ね、いたんだその時に、
現場にベンチに、はい、まだ髪ありましたし
じゃあ気づかないわ
、はい、
じゃあ分からなかったけど、すごいな、
はい、
いろいろとじゃあ経験してってことなんだね。プレイヤーもやりつつ、マネージャーもやりつつ で、
はい、で5シーズンやって B リーグ1年目、うん、記念すべき1年目を経て卒業して、今 MC と、
まあ、いろんなね、バスケ界に
貢献
してるんだね、
はい、やらせていただいてるという私新岡潤でございます。はい、
すごい。ただね、本当俺能代カップも行ったし、はい、その、まあ、新岡君能代工業だったってことで、はい、能代遠征も行ったんだけど、
はいはい、
やっぱ能代ってさ、すごい物質にさ、
はい、
ナイキのバッシュめちゃくちゃあるよね。
めちゃめちゃありますね。
もうなんか適当に持ってっていいよぐらいの感覚でめっちゃあるからちょっと初めて能代工業に遠征した時に、はい、もうこんなこと絶対言っちゃいけないんだけど、これ一足取ってもバレなくないみたいな、はい、一律歌手のみんなであっちゃんとかと言ってた記憶がある、はい、
でも
すげえかっこよかった。
確かにバレないかもなんですけど、うん、ちゃんとマネージャーが全て管理しました。もう生産管理みたいな。
危な
はい、
で撮ってたら絶対バレてたね。
そうですね、一応あれこのモデル1個ねみたいな。
あ、はい、めちゃくちゃかっこいいよ能代は、はい、素晴らしい。
いやもうね、やっぱりこう、うん、憧れね、こう当時明らかに花がねやっぱありましたよ ね。僕もやっぱ憧れてたんで、そういう目でずっと見て、うん、追いかけてたので、うん、まあ、でも僕からしたらやっぱり中学生、うん、小学生の時とかってやっぱ強豪の中に市立柏高校もあって、僕ね、あのアシックスのね、あの白と青のユニフォームでね、ここになんかあの柄ついてるじゃないですか、あれめっちゃおしゃれでミネソタティンバーウルブスのユニフォーム似てないみたいな。
ちょっとね、おしゃれにね、キャミソール型からカットソーにしたんだよねちょっとかっこよくなった。
あれおしゃれでしたよね。
めちゃくちゃかっこよくなった。
そうなんですよ、あれめちゃめちゃおしゃれだなと思って僕は市立柏高校を眺めてましたよ。
てかこの話してたらあと1時間2時間
分かんないっすね。危ないっすね、は
い、
今もう負けって今指令がね、
はいはいはい、
出てましたんで、はい、僕らの話はこれぐらいにしといてですね、まあ、あの今年度のですね、あかつき5のバスケットボール日本代表の活動をね、はい、一緒にチェックしていきましょう。
はい、
はい、
お願いします。
まあ2020年度、はい、まあ、このバスケットボールアクション2020、うん、
はい、
超える力、叶える力ということで、まあ、あのやっぱりたくさんね、うん、まあ、先ほどもちょっと触れましたけど、うん、まあ、やっぱり試合ができなかったりとか、うん、イベントができなかったりとか、やっぱ活動もね、お客様、あのファン向けにできなかったりだとか、はい、いろいろあったので、まあ、バスケットボールアクションということで、まあ、5人制と、うん、あとはあのオリンピック競技にもね、あの東京オリンピック を目指して、あの公式種目にもなりました、うん、3人制 3×3、 あとは車椅子、うん、バスケット日本代表が本当もうオールスターですよ、日本の、ね、集結をしてですね、
全カテゴリーってことですね、
そう
トッププレイヤーの日本代表の、は
い、うん、男女の日本代表が集まってバスケットボールアクションということで、まあオンラインの配信でお客さんファンに向けてですね、試合をするというイベントをね、あの日本代表暁5中心となってやったんですけれども、うん、これは本当に、まああのね、日本代表選手って言っても、はい、もちろんあのワールドカップだとか、うん、まあ、テレビで、ね、放映してたメンバーは皆さんご存知だと思うんですけど、うん、やっぱ候補メンバーってめちゃめちゃいるんですよ。
そうだね、
そうです、やっぱりこう限られた席を争う、うん、本当にもうギリギリのハイレベルな選手まだまだいっぱいいて、うん、そういう若い世代と、うん、まあ、今ねトップを走ってる世代の対決が見れたりだとか、
そうか、そうです、だってそうです、ね、まあ、あの代表に、ね、選ばれて、はい、じゃ世界選手権とか出てた裏にはもう何時合宿とかもやりながら、はい、4、5回合宿組みながら選ばれたもう精鋭たちってことだもんね。
はい、そのメンバーたちが、まあ、それはもちろん5人制だけではなくて3人制も車椅子だってもう同じようにバスケットボールのプレイヤーがいっぱいいる中でみんなしのぎ削ってね、この席をね狙いに行った、そんなメンバーが集まった。いやこれめちゃめちゃ、これ
夢の企画というか
夢ですよ、
本当に夢のイベントだねこれ。
はい、
すごい。だってこれ富樫君でしょ。
そうです、そうです。だそれこそね、今 NBA に行った八村塁選手の弟、
アーレン選手、
はい、アーレン選手とかも出て、はい、そのヤングチーム、
ドリームマッチだね。
そうです、そうです。
うわすごい、
これめちゃめちゃ僕もねテレビで見てて、うん、勝手に部屋で盛り上がってました、自分の部屋で。
これ盛り上がるね、はい。でその次世代を担う若い選手たちからとっても、うん、はい、めちゃくちゃいい刺激というか経験というか、
そうですそうです。
で上のトップ選手たちからしたらね、あ、はい、若い子ここまで来たかみたいな、うん、いいね、刺激と経験のぶつかり合いだね。
そうなんです、やっぱ、まあ、こういうね、あの今トップ走る選手たちを見てた我々が、うん、やっぱりその憧れを持って、うん、スラムダンクに憧れて、例えば田臥勇太選手に憧れてとかっていうように、やっぱりこうこういうイベント、うん、憧れって見せてもらう、あのイベントオンライン配信なりいろんな形ありますけど、やっぱり暁5が見せていくことで、うん、今の若い世代たち、まあ、高校生たちとか、はいはい、やっぱりジュニア世代の子たちがね、うん、こういうのを見て憧れて、こう競技のレベルの向上とかね、やっぱなんか背中を押すきっかけに、ね、
なったらいいな。昔はなんかこんななかったもんね、垣根越えて、いや、じゃあやろうみたいなね、
やっぱりなかったんで、
なかったんで、いやすごいと思う、はい、素晴らしい、
はい、うん、なので、まあ、そういう若い子たち、まあ、あの今後の予定で言うとですね、はい、まあ、そういう若い子たちの予定もたくさん、若い子たちと言ったらあれですね、ジュニア世代のたくさんイベントもあります、うん、まあ、12月にはウインターカップもう本当開催決定してよかったです
ね、
はい、
よかった。だってもう今年インターハイが ね、
そうなんですよ、もうできなかったんで、うん、やっぱり我々もね経験してます、はい、ウインターカップ、うん、そしてまああの皇后杯、はい、で来年3月ですね、まあ、天皇杯もございますし、うん、1月には、まあ、我々もあのね、もちろんルーツがありました、はい、ジュニアオールスター、
はい、
はい、
中学校
のね、今ちょっと名前姿を変えてですね、うん、1月にジュニアウィンターカップという形で開催が決定してますんで、
1月ね、
これもちょっと注目の、いや
注目注目
イベントではないかなと思っております。はい、ということでですね、
はい、
はい、
お待たせいたしました。皆さんお待たせいたしました。
ここで今回の特別ゲスト、いや、シックスマン、初回のね、シックスマンをご紹介いたしましょう、はい、元ラグビー日本代表キャプテンであり、現在は俳優活動など幅広くご活躍中でございます、広瀬さんのご登場です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ようこそようこそお越しくださいました。
こちらこそです。
ありがとうございます。はい、もうありがとうございます。ようこそね。
いや
ー。広瀬さん、スーツスタイルなんですね。
はい、いや、ちょっと今日仕事がね、
いや、なんか、すみません、ね、僕ら本当に、なんか、ラグがカジュアルスタイルで。
ほんますよ。
すみません、
すみません、
すみません、本当申し訳ございません。
関西弁がちょっと怖かった
よ。いや、もう本当にさっきね、スタッフさんから聞いても、ぎょっとしました。
はい。僕もほんまに普段そんな姿なんです。今日はちょっとちゃんとした仕事だったんで、
はい、
来とかなかんな。
いやすいません、本当によろしくお願いします。第1回にふさわしいシックスマンでございます。いやいや、
ありがとうございます。
お願いします、
はい、お願いします、はい。まあ、あのこのポッドキャストをですね見ていただいている方はね、皆さん知っていると思いますが、うん、まず広瀬さんのプロフィールをご紹介しましょう。はい、はい、ラグビー日本代表として28試合に出場、うん、 そしてまあキャプテンとしてね、まあもう各カテゴリー各世代のもう全てキャプテンとして ご活躍をされたということで、2012年エディ・ジョーンズ監督就任後の日本代表を引っ張りですね、あの記憶にも新しい日本チームの大躍進を支えたという立役者でございます。現在はね、僕らも見てました、あの伝説のドラマが、はい、まあ、俳優などとしても、ね、幅広くご活躍中でございますということで、
いやそんな広瀬さんにね、はい、お越しいただきましたが、
はいはい、
あの本当に一ファンというかミーハー心 で、
いや本
当で、
ね、
めちゃめちゃ見てました、
ほんま
めっちゃ見てます、
嬉しい、はい、
あの枠すごくずっと見てました、まあ、
確かに
ありがとうございます、あの枠見てる中でのあのね、はい、子だったと、はい、もうめちゃくちゃ見てるんですが、はい、まあ、ラグビー界のもうレジェンド、
本当ですね、
重鎮の広瀬さんなんですが、はいはい、まあ、なぜ今回、
はいはい、
この番組にね、はい、ポッドキャストに出ていただいたんでしょうかということで、広瀬さん、はい、バスケとの、はい、まあ、つながり関係っていうのはあるんですか、うん、
まあ、今回、はい、実はですね、この B リーグ応援キャプテンということで、はい、こアンバサダー的な役割で、うん、はい、ちょっと一緒にやらせていただいてるんですよね、
はい、B リーグ人選キャスティングいいね、
いや、ほんま
っすか、ナイスキャスティング、ナイスキャスティング、いやいや応援キャプテンということを、はい、アンバサダーやってるんですね、
はい、いやいや、そうなんです、なんかちょっと一緒になってね、
はい、
バスケも詳しくなろうとかいう人もいるし、はいはい、ラグビーの視点からバスケ見たらこうなんちゃうかなみたいなのがあればええなと思って、
めちゃめちゃ気になる、
ね、
はい、やっぱそういうのもね見てて同じスポーツってことで考えれば一緒ですもんね、
はいはいはいはい、まさにそうなんで、
あ、じゃあいいですね、
はい、うん、ちなみになんですけど、はい、率直に、うん、率直にちょっと聞きたいんですけど、はい、ラグビー選手から見て、まあ、例えば僕らはバスケットというルーツがありながら、はい、バスケット側からラグビー界を見て、はい、うわかっこいいなって率直に思ってるんですけど、はい、まあ、ラグビー選手から見てバスケットってどう見えてますか、
うん、
はい、
まずね、
はい、
ちっちゃい頃から、
はい、
バスケやってる選手かっこええなみたいなのありましたよ、
あ、
本当ですか、
僕高校生の時とかもうラグビーやってる、はい、バスケやってる方がモテるしね、ラグビーなんてもう河川敷のグラウンドでなんかもう汚いとこでやって怪我して何してんのみたいなバスケ選手
背高いし、そんなイメージ僕らないですよ、そんなことない、
バスケの方がなんかかっこいいイメージありましたよ、なんかスマートに見えないもん、なんかこうドリブルしてシュッパサみたいな、なんかあの雰囲気僕らがっつりみたいなんでいった
みたいな、そんなイメージだったもん、
そうっすよ、
いやいや嬉しい、
いやそうでしょ、
僕らからしたらラグビーになって男臭さもうなんかもう男もう漢字の漢と
関東代名詞ですよね、はい、でやっぱ電車とかで、はい、やっぱりね、うん、同じ地区のラグビーの高校の同級生の部活のことが乗ってくると、はい、やっぱ車両ずれますもんね、ラグビー選手やっぱいかつくて
なるほど、ね、
やっぱ圧力あるからちょっとね
ちょっと
車両変えてましたもん、あ、このラグビー部来たみたいな、
おまずか、
いやいや、副島さんも十分でかいし、
思いましたけど、
なんかやっぱ僕らバスケ部ってどうしてもやっぱ身長はでかいけど、はいはいはい、線が、まあ、鍛えてはいるんですけど、
うんうん、
やっぱラグビー選手の、ね、線の太さからすると、
はいはいはいはい、
やっぱちょっとね日陰というかビビってましたけどそんなかっこいいって思ってってくれたんですね、
思ってました、
嬉しいわ、
それはめちゃめちゃ嬉しいですね、
うん、めちゃくちゃ嬉しい、でも実際に、はい、うん、そのじゃあ広瀬さん自身、うん、ラグビー界というよりも広瀬さん自身とバスケットっていうと、はい、プレーとかっていうのは
ちょっとだけね小学生の時やってたんですよ、
はい、ミニバスみたいな、はい、
ミニバスみたいなちょっとだけ、最初うまくいけへんなと思ったんですけどね、はいはい、まあ、途中からちょっと慣れてなんとか試合出させてもらったんですけど、
あ、じゃあ実際にその体育の授業でちょっと触ったとかではなくやってたんですね、
なんかみんなの地域のなんか試合みたいなのがあったんですよね、はい、それちょっとだけやって、
どうでした、
いや難しいな、
難しいですか、
なんか当たら、あんま当たれるけど当たれないじゃないですか、
あーなるほど、
確かに、
そっか、はい、反則にな、反則、ね、まあ、ファールになりますしね、
いいな、もうちっちゃいこと言うなや、もう
ちっちゃいこと、
なんかそこら辺の少年時代の広瀬少年時代からもっとぶつかりたいみたいなのあったかもしれないですね、
あったんですね、
ありましたし、
あ、確かにバスケの、はい、ラグビーから見たらね、はい、バスケのファールの線引きってちょっとね、
は
い、
うん、
そうですね、まあ、僕はちょっとこうどっちかというとなんていうんですか、パスとかするポジションやったからね、はい、そんなめっちゃ当たるって感じなかったんで、
はい、
はい、感じだったんですね、
はい、
そうなんですね、なんかこう、まあ、プレーとか、はい、まあ、いろいろ多分試合とかも、はい、 何回か見てくださってたと思うんですけど、はい、なんかこう共通点みたいなことってありました？
まあでもね、攻守の切り替えがめっちゃやっぱ早いじゃないですか、はいはいはい、あそこにチャンスがあるみたいな、
う
ん、
そうですね、
そこはやっぱラグビーも共通で面白いなと思って。そっ
か、ラグビーもね、オフェンスとディフェンスは
そうですね、
結構ね、今回のその耳つけさせてもらいましたけど、はいはい、ワールドカップとか目まぐるしい
ですね。そうなんです、
目まぐるしい
で、全然休む、ね、暇がないっていうか、うん、ここはなんかラグビーと似てんなという感じはしましたし、あと役割も結構なんかこう分かれてるようなね、はいうん、そこも、ね、もラグビーと似てんなみたいなとこはありましたけどね。
でもなんかバスケットって結構そのポジションが流動的に動いたりとかっていうのも、まあ、ある程度はポジションは決まってるんですけど、なんか今回ラグビーをその本当になんかねブームに乗っかってじゃないですけど、がっつりと見させてもらった時にラグビーの方が役割分担半端ない
ですよ。やっぱりそうですね、まあ、スクラムとかね、ラグビーも一回もやったことないし、
あ、広瀬さんスクラム組むポジションでは
ない、ポジションが違うとやっぱ違うんですね。一回もないですよね、
はいはい、だからなんか不思議ですよね、同じラグビーというスポーツやのに一回もやったことない。
そうですよね、はい、やらないポジションってことです
ね。そうですね、とはいえみんなねパス回したり走ったり背中って共通の部分もあるんですけど、まあ、両方ありますね、専門的なところとちょっとこう、はい、みんなでやらなきゃなとこと。
そうなんですね、はい、じゃあ結構やっぱバスケ、その B リーグとかも、はい、まあ、見てくれて、
いや最近またね、もともと僕東芝にいたんで、
は
い、東芝ブレイブサンダースっていうところをね、はい、まあ、1年に1回か2回応援みんなで行こうみたいな。
確かに当時、はい、まあ、僕もあのまだ前身の JBL だった時とかって、うん、はい、我々トヨタ自動車アルバルク対東芝ブレイブサンダースがあった時に、うん、はい、よくあの東芝のいろんなスポーツの人たちが見に来てたんですよ、はい、じゃあいたんすね。
いましたよ、ゾロゾロね。
だって怖いんですよ、しかも
だってラグビー選手が来るわけでしょ。
いやそうです、だってあの女の子ワーキャーじゃないんですよ、はい、東芝のホームゲームって、はい、あのもうごつい人たちがうおーみたいな感じだから
のぶとい声
じゃん、ヤボーみたいな、はい、
もういたんだ。
いましたよ、しかもなんかバスケの応援スタイルってやっぱあるじゃないですか、なんかディフェンスの時ディフェンス言っていいみたいな、こんなん俺ら言ったことないしなみたいな、ね、いやーみたいなって盛り上がって、
いやそこに東芝のラグビーの方たちの応援加わったら、はい、対戦相手ビビるだろうね、
めちゃめちゃ怖いよかったっすよ。
あ、プレッシャーになってたんですね。
なってました、やっぱ東芝のチーム感、うん、チーム力、ほんとコートだけじゃないっていうのがねめちゃめちゃやばかったっすよ。はい、なんかちなみになんですけど、はい、まあ、そうやって多分そういうもう前身の JBL の時からまあ今 B リーグアンバサダーも務めて B リーグの試合も何個か見てると思うんですけど、なんか注目選手とかって言いました、ま
あ、なんだかんだ僕東芝の選手はねやっぱり、だからまあ今はもう DNA になりましたけどね、篠山竜星選手とかね、辻選手とか、あとニックとかね、あのあたりはなんかもうニック頼む、困ったらニックみたいなとこあったので
応援してたん
ですね、
困ったらニックって
困ったらニックみたいな、でもニック点取りすぎたらあかんって聞いたこともあるしなみたいな、どうしたらいいかなみたいな。あとは竹内選手ね、康介選手、同じ大学なんで、
慶応大学だ、
1年に1回ね、のなんか飲み会があるんですよ、
あ、そんなんあるんですか、
年末に慶応の会みたいなのがあって、
それバスケとかラグビーとか垣根越えて、
あとなんかちょっと、はい、それこそ陸上選手と来たり、サッカー選手来たりとか、なんかみんなでちょっと1年振り返ろう
とか、コウスケとかとも会ったことは全然ある、
ね、はい、あるんす、
そうなんすね、
そうなんです
よ、うわめっちゃつながってるわ、
すごいですね、慶応のね、そのアスリートたちって、ね、
アスリートの飲み会とか
なんかおもろい会でして、
いやめちゃめちゃみんなトップじゃないですか、
結構ね
いろんな分野でトッププレイヤーたち、
慶応大学卒って結構いますから、
ね、いる、野球界にもね結構いますし、
いますね、
うわすごい、
いやそうなんです
ね、そうなんですね、
あのそろそろお時間の方がですね、うん、来てしまった、
短いな、
いやもっと話したい、ちょっと喋り足りなさすぎたんですけどはい、ひろさん、あの、まあ、こんな感じで進めておりますが、はい、いかがでした、
めっちゃおもろかったし、なんかちょっと裏側知れると、はい、また応援しようって気持ちになるじゃないですか、
そうですね、
エピソードでマネージャーからね、
はい、あ、そうなんです、
名選手みたいな、それめっちゃいい話やなと思って、
そうなんですよ、
キャプテンもやってるしみたいな、
そうなんです、はい、そうなんです、めちゃめちゃ、まあ、そういう情報も盛り込んでね、
はい、
今後も行きたいなと思っております、はい、副島さんどうでした、初回でしたけど、
やっぱりね、はい、尺が足らない、
いや足んないですよ、
これはねちょっとね終わった瞬間にちょっとスタッフ全員集めて、はい、会議します、
会議、
はい、尺が足らない、喋り足りない
控え室帰るの怖いな、
そうですよ、それはもう会議ですよっていうぐらいめちゃめちゃ喋っちゃいました、
はい
はい、でもなんかすごい楽しいですね、やっぱバスケの話、
めちゃめちゃ楽しい、僕もね、はい、なんかこうやってお二方とこうやってバスケットをねこんな語れるなんて、やっぱいい、もう仕事でいいんですかみたいな感じでしたけども、はい、まあ 多分尺はいくらあっても足らないので、はい、はい、ということでまた次回ですね、はい、お楽しみにしてまいりましょう。
はい、
はい、それでは皆さんさようならということで、
さようなら、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。